はい、というわけで2部でございますけれども、2部はついにですね、新コーナーの方をやっていきたいと思います。去年のね、末に募集し始めたんですが、なかなかちょっとできなかったコーナーになります。コーナー名こちら、僕の些細な夢、ということで、まあ、小学校とか幼稚園とかのね、卒業アルバムにあるような、僕の夢は〇〇になることですみたいな感じでですね。まあ、そういう幼稚園児とかが書く夢ってすごく突拍子もない。大人には想像できないような夢が、描かれている、わけなんですけれども、まあ、そんな感じですよね。突拍子もない夢。実際に叶うかどうかは別にして、こんなことをやりたいっていう夢をですね、送ってきてもらうコーナーになります。というわけで、久しぶりにコーナー、そして久しぶりに海沢さん祭りと、いうことになります。海沢さんからいただいてます。今日ね、もらったメール全部海沢さんからなので、いちいち名前は紹介しません。とりあえずネタばっかりどんどん読んでいきたいと思います。ということで、失礼しました。やっていきたいと思います。愛知県の海田さんからになります。僕の夢は、ポケモンを151匹集めることです。集めたポケモンをレベル100まで育てて、北朝鮮に戦争を仕掛けたいハムリだ。途中まではね、非常にまともな夢です。ポケモンを151匹集めることです。よく、この夢語ってる人はね、10年くらい前、10年以上前かな、いました。でもね、その後、レベル100まで育ててまではいいんですが、もう言いません。隣のお国に戦争を仕掛けたいハムリだということで。ただこの辺がね、時代を感じるというか、僕とカイザーさんの年齢ですよね。151匹。今ポケモンって何匹いるんですかね。コーナーから趣旨がずれますが、続きまして、僕の夢はインチキなダイエット法で一発当てたインゼを使ってモナコでセレブ生活をしたいです。女をはべらして酒に溺れようと思いますが、薬には染まりません。薬ダメ絶対。確かにまあ、非常に大きな夢。まあ、これがもし幼稚園児が書いてたらドン引きすることですけども、まあ、大人なら誰もね、思う夢なんじゃないかなと思います。さらに続いて、僕の夢は、バナナチョコの代わりに、バナナ味噌というバナナに味噌を塗っただけのスイーツを売り出して、一山当てることです。なきにしもあらずだよね。バナナに味噌を塗っただけではあるんですけれども、何が流行るかわからないこの時代ですから、まあ、その、バナナ味噌に限らず、今そういう夢を描いてる人いっぱいいるでしょ。多分、一山当てるっていうのが、その、よく言われてるのがアプリ。まあ、最近はそうでもないのかな。その、スマホが出始めた頃というか、には、アプリで一山当てようみたいな。もうなんか、いろいろあったよね、そういう。そういう学校なかったっけ？なんかアプリを作れるようになる。勉強する学校みたいなのがあって。確か俺ニュースで見たんですね。で、作って、それが売れると、なぜか知らないけども、そのお金は全部会社に入るっていう、本人には入らない。あくまで作り方を教えてるだけですよ、っていう。それもどうなんだろうなって思いますが。バナナ味噌。なんか、うまいことやれば、どうにかなりそうな気はしますけどね。まあ、それで一山当たるかどうかはわからないですけども。そして次行きましょう。僕の夢は、工藤官九郎の家に忍び込み、刃物で脅して、ドラマ、アマちゃんのパロディ、マラちゃんを書かせることです。おい、こら。僕はアマちゃん大好きなんですよ。なのでね、アマちゃんをね、もじってね、マラちゃんって、いくらなんでも、それはね、なんとも言える。でも、工藤官九郎が書くなら、マラちゃんっていうタイトルでも面白いものになるんじゃないかなっていう気はしますよね。ただ、どうなんだろうね。まあ、よく流行ったドラマとか映画とかは、AV でパロディにされることが多いですけども、アマちゃんのパロディとかあんのかね。ないわけないと思うんだけど。見てみたいような、見てみたくないような。そんなこと思いますが、続いて、僕の夢は、足拭きマットになることです。女どもの濡れた裸体から滴り落ちる水滴を浴びて、踏まれた挙句に水虫を移されるというゲスの極み。わからないけども、足拭きマット。僕はタイツにはなりたいと思うよ。女子高生のね、黒タイツにはなりたい、生まれ変わったらなりたいなっていう思うことはあるけども、まあ、その、なんだろう、足拭きマットっていうのはちょっと思ってもいなかったけども、斬新だよね。濡れた裸体から滴り落ちる水滴浴び、アビーの踏まれの水虫移されの。なかなかにマニアックなところを攻めてるんじゃないかなっていうことを思いますけども。そして最後になります。僕の夢は、ポスティングでメジャーから2億円提示されました。オファーを受けるためには、2週間以内に指定の銀行口座へ500万振り込まればいけ、振り込まなければいけません。という手口で、2軍で活躍する年俸の低い選手から夢を奪った挙句、金を騙し取ることです。 最低。新手の詐欺。しかもね、二軍で活躍する、まあ、活躍してるなら騙されないかもしれないけど、もしこれがね、くすぶっている選手たち。まあ、もしかしたら巨人あたりなら二軍で活躍してでもなかなか一軍に上がれないっていう選手に対して、これをやることで、もしかしたら騙されちゃう人もいるかもしれない。ポスティングで2億。まあ、どうなんだろう。意外と低いっていうね、ところはあるんですが、ポスティング申請してないにもかかわらず、ポスティングでメジャーから2億円提示されました。まあ、これは逆に二軍選手の方が、そのまだポスティングシステムとかについて考えてない時期なので、詳しい制度を知らないために、まあ、引っかかる可能性はありますけれども、いいですね。この辺の新手の詐欺の手口。新手の詐欺の手口のコーナーもできそうですけどね。こんな詐欺の手口みたいな、ありそうです。それは危ない気がするので。まあ、もう思いついたら送っていただきたい、ところではありますが、こんな感じで、僕の夢は〇〇です、という感じですね。突拍子もない夢を送ってもらうコーナーになります。今週、カイザーさんから大量にネタいただきまして、読ませていただきましたけれども、皆さんからも聞いていただいている方がいるならば、送っていただきたいと思います。比較的簡単だと思います。ただ、カイザーさんがレベルを上げてしまってるかは否めない、ですけれども、ここまでね、長くなくてもいいんで、僕の夢は本当に単純に短い感じで、送ってきていただいても構いませんので、メールよろしくお願いします。メールの方、投稿フォームもしくは、徒歩2分アットマーク、yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。投稿フォームの方、全然設定いじってませんので、些細な夢、僕の些細な夢という、なんでしょう。チェック欄はないとは思うんですが、まあ、適当に送っていただければなと思います。で、今までずっとやってないんですけども、ツイッターあたりでも募集できたらいいかなと思いますので、ツイッター私やってますので、もしよろしかったら見てみていただければなと思います。というわけで、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。今週は北松門左衛門くんの経難が9になります。お聞きください。どうぞ。
はいどうも、北松門左衛門のケアナが9の時間でございますけども、今年初ですかね、どうなんでしょう、初めてでしたっけ、覚えてませんけども、まあね、ただいま、1月26日日曜日に収録しているわけですけども、もう1月も終わろうかというところでね、本当にそれが今年初めてということで、皆さんにご挨拶したいと思いますけどもね、本当に明けましておめでとうございますと言ったところでございますけども、なーん、年明けだからっつってね、なんも変わらないっすね。なんにも変わらない。パーマかけたぐらいっすね。パーマかけました。ちょっとね、前髪も顎ぐらいまでくる長さで、ちょっとね、結構こうめんどくさい感じになってたんで、若干癖っ気なんですけども、ちょっとこう収まり悪い感じになってたんで、美容室行ってパーマかけてもらって、今、パーマヘアでございますけども、そんぐらいですかね、今年入って変わったことって言ったら。で、まあ、そんなんでね。まあ、久々にね、こう、大学の友達とね、飲みに行ったわけですよ。それも何ですか、しょっちゅう集まってる友達の方じゃなくて、学科が一緒。まあ、結構僕、二グループぐらいに所属してたんですけども、大学で。で、その、片方は本当によく会う。グループで、でもそのね、中の一人なんかは職場も一緒なんでね、今ほんと毎日のように会ってるという状況ですけども、そっちじゃないグループで本当に年に1回集まるかどうかっていうレベルのグループなんですけども、まあそっちの方に呼ばれまして、飲み会やるよっつって行ってきたわけですよ。でまあ卒業以来ぶりぐらいに会う友達なんかもいたりしてね、本当に楽しくて3時ぐらいかな、夜中の3時ぐらいまでグダグダしてたんですけども、まあその中でちょっとショックなことというかございまして、まあその中にね、仲のいい女友達がいたわけですよね。大学時代は2人で遊びに行ったこともありますし、でね、向こうの実家でね、飲み会するなんつって行ったこともありますし、でまあその女の子が、大学卒業して東京で一人暮らしを始めたと。でなんか僕も用事あって東京に一人で行ったことがあって、その時にね、 泊まっていきなよなんて言われて、泊まっていったりもするぐらいの仲の良さだったわけなんですけども、まあ今回ね、久々に会ってって言ってもまあ9月とかにも会ってたんですけども、確か。うん、9月にも会ってたんですけども、まあ会って話してて、ふとね、ね、北松門左衛門の下の名前はわかるかという話になったわけですよ。ね、本当に、まあ僕っていうのはね、名字で呼ばれることが多いんですね。うん、本当に下の名前で僕のことを呼ぶのは、家族、そして彼女、ぐらいなわけですよ。その中でね、本当に、下の名前わかるなんつって。まあわかるだろうなんて、ね、思いながら聞いたらね、マジでわかんなくて。なんだっけつって。北松くん、まあ北松くんっても言わないんですけどね、まあ北松くんの下の名前ってなんだっけみたいな。おいおいおいと。で、三択ね、三択問題にしたわけですよ。そしたら、それでもわかんないと。三択出したのにわかんないと。言われてね、ショックでしたね。でもまあその女の子ってすごい適当なんですよ。適当でちょっと世間からずれてるわけですよ。ねえ、だからなんかムカつかないっていうかね。はいはいっていう感じでね。まあ、その人にね、忘れられてたっていうのは別にショックじゃないんですよね。そういう人だから。ただ他の人忘れてたらショックですね。本当に。みんなにはちゃんとした名前も覚えててほしいなって。思いましたという話ですけども、まあ本当にね、AKB の話しましょうか。ね、本当に大島優子さん卒業ですよ。もうこれも古い話になってしまいましたね。1ヶ月前の話ですよ、もう。卒業ということで、まあいつか来るだろうなと、いうことは思ってたんですけどもね、まさか紅白のタイミングでと。まあね、そのタイミングについてはね、まあ本当に紅白じゃなく、なんかコンサートで行ってくれよって思いましたけどね。AKB ファンしかいないコンサートで行ってくれって思いましたけど、まあまあまあと言った感じで、卒業ということでね、あるんですけども、まあここ最近もまたね、ちょっと AKB 大掛かりなコンサートをやってまして、その中でもまあいろいろ発表されましたけども、まあ AKB にはチーム A、K、B、4、チーム4っていうのがいるわけですね。A、K、B、4。この4つのチームが今まであったわけですよ。でね、今回そのね、チーム8、こちらの方を作ろうという話になってきましてね。でまあ研究生を何十人と抱えてるわけですよ。AKB っていうのは。だから当然ね、まあ本当に新しいチームを作ると言ったらそのね、何十人という研究生の中から特に頑張ってる子たちをね、持ってきてというね、ことで進むのかなと思ったら、なんとね、チーム8、47都道府県から1人ずつ選んで、ね、1人ずつオーディションして、それでチームを作ると。でも11月からはもう全国ツアーするということでね、 GMT48 でしたっけ、 GMT46 47 GMT ね、 GMT ですよ、アマちゃんのね、本当に GMT かっつって。だからそのね、各都道府県からオーディションするってことはね、その研究生、頑張ってた研究生が日の目を見ないわけですよね。で、まあね、去年もドラフト会議ありましたよ、AKB のね。本当に研究生以外の、まあオーディションというかね、外からの来た女の子たちをメンバーが取っていくといった制度だったんですけども、これもね、本当に研究生を度外視した、ね、外部からのあれということでね、本当に研究生って何なのと。 本当に研究生に優しくないっていうか、本来のね、その研究生の姿を見失っているというかね、もっと研究生見てあげてと。本当に研究生になったことによってチャンスが減るみたいな。ね、当然研究生にバッと入っていくよりはドラフトだったりとか、ね、このチーム8で入った方が明らかにね、日の目を見るの早いわけですよ。だからもはやチーム8は AKB じゃねえじゃんというとこでね、不満も出てきますしね、本当に。で、まあ即戦力ですよ、11月からコンサートするってことは。だからこれね、レベル高いチームになるんじゃないかなとは思ってますよ。乃木坂みたいにね、乃木坂46、乃木坂46もね、1年で AKB を追い越すというコンセプトのもとに作られたライバルグループですけども、そのため、まあ本当に即戦力の本当に可愛い女の子たちが集まって作られたグループですので、まあそういう風になるのかなと。だからもうもはやなんだチーム8ってっていう感じですよね、本当に。でさ、昇格もしたわけですよ、去年かな、確か。このチームね、こう固まってたチームをバラバラにして新しいチームを作り直すっていうことをしたわけですよ。ね、でも新しいチームができても新しい劇場公演ができないから、完全に何の意味あったんだっていうマンネリですよね。で、まあ本当にね、全国ツアーも2年ぐらい前からやると言ってて、で、あっちゃん卒業前に盛岡来るかななんて思ってたわけですよ、2年前の夏ですよ。それがね、まだ来てないっていう、まだ予定すら出てないっていうね、ことで、本当にね、だからその AKB メンバーに対する不満というよりはね、AKB 運営に対する不満の方がね、これ非常に膨らんでくる。で、なんだ、スケジュール詰め込みすぎなのか何なのかわかりませんけども、あれですよ、本当に握手会もね、まあ例えば今出てるシングルの握手会っていうのが半年後とかになってるわけですよ。離れすぎっていうね。僕 AKB 興味持った頃、1ヶ月以内ぐらいにやってたよって。CD 発売してからその CD の握手会、1ヶ月以内にやってたよって。思ってね、ちょっと見直してほしいとこありますよね、そういうとこ。そういうとこからですよね。いくらメンバーが頑張っても、そういうとこでファン離れってのはね、防げませんよね。だからもう僕もね、AKB のことを話せる友達がいるわけですよ。まあその職場が一緒っていう友達が本当にずっと AKB 一緒にね追っかけてきた友達なんですけども、不満しか出てないですもんね、最近 AKB に対する不満愚痴ばっかり喋ってますね。そこどうにかしてほしいなと、今年の AKB そこにかかってるんじゃないのって思いますね。というわけでね、ちょっと長々と話してしまいましたけども、この辺で終わりにしたいと思います。北松門左衛門のキャナガ Q でした。
はい、北松くんありがとうございました。新年一発目、になりますね、キャナガ Q は。ということで、まあ北松くんの名前、の話でございましたけれども、僕はもちろんね、さすがに北松くんの下の名前、知っておりますけれども、呼ぶときはやっぱり名字、北松くん。まあ、北松くんではないけども、名字で、呼ぶことが多いんですが、ムータさんとかもそうだね。北松くんのことを下の名前で呼んでる人を見たことがない。てか仲間内でも全部名字で呼んでるんですが、まあ、僕は名字にくん付けして、ムータさんは名字をちょっとあだ名に変えてますね。何々ちゃん。に変えてたりはしますけれども、なんで下の名前で呼ばないかっていうと、まあ、北松くんのそういうキャラっていうのもあるし、北松くんと中学校の時、同じクラスではありましたけれども、さして話したことはないんですよ。で、仲良くなったのが大学入る時、入ってからみたいなところなので、まあそこからさすがにね、なかなかいきなり下の名前っていうのもなかったっていうのもあるし、その、北松くんとヌタさんと僕ともう一人よく出てくるね、友達4人で遊ぶんですが、そのもう一人の と北松くんの下の名前一緒なんですよ。漢字は違うんですけども一緒で。で、もう一人の友達の方、僕は小学生の時からの付き合いなので、あだ名呼びをするんですね、下の名前で。なのでなんか被っちゃうっていうのもあってですね、下の名前では呼ばないっていうところがあるんですが、まあもう今更ね、下の名前で呼ぶなんてことはないでしょうが。僕もでも、言うても僕も、下の名前で呼ばれることないですね。夏目って呼ばれることはないです。基本、柏木くん、柏木さん、になるんで、多分僕もね、下の名前知らない人いっぱいいると思うよ。ていうか僕自身があんま下の名前好きじゃないっていうのも、あって、めったに口にしないので、だから自己紹介してくださいって言われても、名字しか言わなかったりするので、まあなんとも言えないところですが、人の名前。そういう意味では、ヌタさんもあまり、下の名前で、あ、でもヌタさんはまだあるかな。そんな感じでございますが。逆に鍋球なんかは全部下です。みんな下で呼んでる。全部下で呼んでるっていうことを思っておりますが、あとは AKB の話ね。まあ、紅白直後に北松くんの放送があればよかったんですが、若干時間が空いてしまいましたけど、まあ、お怒りというところで、まあ、そのチーム8ができるっていうのは知ってはいたんですが、どういう構成でなるのかっていうのを全く知らなかったので、まあそんなことに GMT っぽいことに、ね、なっているのかということには驚きですが、確かにそれじゃあね、研究生が浮かばれないなと。まあそれは、なんでしょうね、プロ野球でいうところの育成選手が、まあその下で必死でやってるところにドラフト1位が入ってきてね、それがバーッと騒がれて一気に1軍みたいな。開幕、まだ監督もちゃんと見てないのに、キャンプで1軍を張るみたいなね、そういうところ、なのかもしれないけれども、まあ、確かにその必死で練習してきたところ、ポットでの、どこから来たんだか分かんないポットでのやつにね、いきなり全国区になっていくみたいなのを見たらいい気にならないでしょうし、研究生なんかならずにそっちになろうっていうのも増えてくるんじゃないかななんてことも思いますが、そういや総選挙のことも、総選挙じゃねえや、ドラフトのことも全然知らないもんね、僕。もうすでに AKB には、花から刺して興味がない。まあ好きは好きなんだけど、曲とかは好きなんだけど、あんまり見てなかったっていうのもあってね。うん。その詳しい事情を全く知らないので、ただその、さあ、ヘビーローテーション結構歌ったりするじゃん、年末の特番とかで歌ってたりしてるのを見ると、その最後かわかんないけどさ、大島優子さんと、まあ前だったら前田敦子さんが二人でこうマイク一本で歌うシーンってあるじゃん、歌う場面が。そこが今は、前田敦子さんじゃなくてまあ北松くんが大好きなまゆゆになってるんですけれども、まゆゆ可愛いんだよ。確かに僕も前田敦子さんよりはまゆゆの方が好きなんだけども、なんか違うんだよね、やっぱあそこ。大島優子さんと前田敦子さんじゃなきゃ、なんかこう、いまいちしっくり来ないっていうところもあって、って考えると大島優子さんが抜けた後、果たしてどうなんだろうねっていうところね、思ったりもしますが、まあとりあえずこんくらいにしまして、AKB の話はとりあえず北松君にね、ガンガン話していただこうと思いますが、今回はこの辺にしたいと思いますけれども、ちょっとね、今の段階でサクさんからミニ番組、届いてないので、更新がいつになってるか定かじゃないですけども、次回も一応2月3日の更新とさせていただきますけれども、どうなるかはわかりません。まあ1週間のうちのどこかでというところで、まあ2月3日、節分ということもありましてですね、だらくしちょっと仕事の方忙しくなっておりますので、帰ってきてアップする、余裕があるかっていうのね、いろいろ微妙な問題ですし、なんか、まあとりあえず1週間以内どこかでということで、更新、収録の方もですね、まあ、適当にやります。下手したら、1月31日金曜日にやりますし、まあ、分けて、その辺で、2月1日、2日、3日、4日あたりで撮っていくということもあるかもしれませんので、よろしくお願いします。メールの方お待ちしております。コーナー、今日やりましたね。そして、ミニ番組、ふつおたなどなど、何でも構いませんので、送ってください。メールの方、投稿フォーム、もしくは、投稿フォーム、マットマーク、yahoo.co.jp のまで、よろしくお願いします。というわけで、今回はこの辺にいたしまして、次回、また、よろしくお願いします。